遊び夫婦の野遊びラジオ。このラジオでは自然の中で遊ぶように暮らすことを目標にした夫婦がキャンプ民泊を開業するまでの一部始終をお届けします。はい、
はい、
皆さんどうもこんばんは。
こんばんは。はい、
今日はですね2019年の3月24日なんですけれども、なんと記念すべきキャンプ民泊第1回目のお客様がこの土日に泊まりに来ていただきました。
はい、
でまだオープンをしたわけではないんですけれども、
まあプレオープンみたいな感じですね。
から、はい、なんかいろいろとその準備だったり反省点だったりたくさん山盛りの1週間だったので、ちょっとそのお話をしたいと思います。はい、この土日お客さんが来てくれたわけなんですけれども、どんな方が来てくれたかというと、
うん、
以前ですねキャンプ男塾というイベントを行ったんですが、うん、そこに来てくれた、まあ、女性の都内にお勤めているお客様 でその方が今度こうソロキャンプをやってみたいから泊まりでいろいろ教えてほしいみたいなご要望をいただいたので、その方とお友達の全部で3人の方が泊まりに来てくれるっていうようなお話を前々からしていて、
うん、
でどっかのキャンプ場でやりましょうかねみたいなことを言ってたんですが、
うん、
急遽物件が決まったっていうことで、あのもしよかったら、
うん、
まだいろいろとインフラは整っていないんですけれども、
うん、
っていうようなお誘いをしたら、なんかそんなレアな体験いいですねぜひみたいな感じで来ていただくことになり、なったものの、まだ草はぼうぼう家の中は荒れ放題というような形で、
もうねゲゲゲの鬼太郎みたいって言われてたもんね。
あ、そうだった。
あの家の中、
あ、そっかそっか。でやばいどうしようというふうになって、でみんなで片付けをしたんだよね。
そうだね、それが、木曜日。
そうそうそうそう、今週の木曜日が祝日で、
うん、
もうその日しか時間がないから、
うんうん、
まあ、私と青でもう徹夜になるかもしれないけど、お片付けをしなきゃなっていう風にツイッターとかでもつぶやいてたら、手伝いに行こうかっていう風に言ってくださる友達がいて、最近始めた LINE アットでちょっと呼びかけてみたところ、すごいたくさん応援に駆けつけてくれたんですよね。
そうなんね。あのちょっと LINE アットちょっとよく分かってなくて、
ま
だ、あの実際は僕も
LINE アットっていうのは野遊び夫婦っていうような LINE の、
はい、
プロフィールページがあって、
はい、
そこに友達追加をしてもらうと、
あ、
野遊び夫婦のアカウントからいろいろと情報が直接あなたの LINE に届きますよみたいな感じで。
あ、なるほどね。
なんでそれにわざわざ登録してくれた人しかこう見れない情報だから、
なるほど、
だから今回みたいに実はちょっと困ってまして、
うん、
物件をお掃除するんですけど手伝ってくれる方いますかみたいな、 あんまり公知らない人にが来ちゃっても困るような、
Twitter、ね、とか Facebook とかには載せれないようなこと、
そうそうそう
みたいな、
まあ、どちらかというとちょっとだけクローズ、
あ、ちょっとだけクローズみたいな、うん、あ、なるほど、
情報を流す
ね、
せたらいいなと思ってて、野遊びファミリーの方入ってくださいみたいな風に言ってるんだけど、
野遊びファミリー、
野遊びファミリー、うちらに関わってくれてる人とか、
あ、
あの応援してくれてる人とかを勝手に野遊びファミリーと名付けたんだけど、
はいはい、
うん、そうそう言
った。じゃあこの片付けに来た人たちはみんな野遊びファミリーって認識でいいですか？
私は
何人ぐらい来てたっけ？
1年子供たちもいたんだけど、まあ、全部で18人で、
まあ、ファミリーになったかも、
ファミリーになったと思って、
すごいじゃん。18人も一気に家族増えた
もんね。本当だ、いや、まあ、ありがたいよね。だって2日前とかに
募集したの
かね、1日前とかに募集したからね。
ああ、そうなんだ。
そうそう、忙しいけど草刈りだけでも行くよみたいな風に来てくれる人とか、
うーん、ね、入れ替わり立ち替わりで
朝からずっとね、すごい2時間かけて会社だから仕事を休んでまで来てくれた。
え、そうなんだ。
そう、
申し訳ないね。
うん、いや、もう本当に 皆さんがいなかったら、ね、今週の土日はなかったくらいな。
あー本当そうだよね。いやあの掃除だけじゃなくて こうした方がいいんじゃないかっていうとアドバイスとかこういうのだったら私手伝います。もっと掃除以外のことで看板作れますよとかいろいろそういったことも皆さん相談に乗ってくれたりしたから、掃除は本当ごく一部でむしろ その他のことでこういっぱいアドバイスがもらえて、いろんな人とこう、いろんな人の意見聞いたりとかってあったりするのってやっぱり改めてねすごいいいなと思ったね。
確かにお家今まで自分たちしか見てなかったけど、
うん、
いろんな人に見てもらったらこう反動がね、
うん、
分かったりとか、
そうそう、あのね、あれ専門知識の部分も多くてね、これってどうしたらいいっていうのが全く分かんないのねうちら。
そうそうそうそう
専門外すぎて、
うん、
したらこれはこうしたらこうできるよとか、こうするとなんかいい声に仕上がるよとかっていうのをね、うん、
そう、あの前のラジオでも言った通りまだ完成されてないお家だから、
そうなんですよ、
どう手を加えていいのかその素人には分かりかねる部分が多くてね。
ねえやっぱ経験してる人たちはすごいよねそういうの、うん、ちゃんと
あとここは直した方が一般的にはいいんだなみたいなのとかも分かったしね。
そうですね、うん、
はい、まあ、そういうような準備があって、まあそうだよ、その準備の日は思ったよりもたくさんの人が手伝ってくれるっていうことが分かったから、お昼ピザパーティーとかしたよね。
ああそうね、ピザパーティーしてね、結構余裕のある昼食会ができた。
ピザパーティーって言っても、あの市販のピザをアウトドア用の窯で焼くっていう感じだったんだけど、
うんうんうん、
来てくれた人が持ってきてくれたタープの下でみんなでピザを食べてポップコーン食べて
楽しかったですね、
うん、楽しかったね。
そういい天気も良くて、
うん、
ね、でみんな川で遊んだりとか、
あそこ、あの、ね、子供たちがね、
そう、あそこのキャンプ民泊の庭さん、
はい、庭さん、
庭さんの、庭さんってあのね施設の名前ね、
私たちのキャンプ民泊の
名前、ね、の庭っていうんだけど、うんうんうん、そこの近くはもう本当に歩いて5分で温泉、歩いて5分で川、もう5分もかかない川はね、うんうん、すぐ降りたら川なんで、うん、まあまあ皆さん思い思いに手伝ったり遊んだりしてくれてて、
はい、
よかったですね。
すごい幸せな光景だった。みんなが集まってくれて
ですね、はい、まあ、こういった感じのまたちょっとねみんなに手伝ってもらいたいなっていう、なんかまたお声掛けすることがあるかもしれないんで、なんかこの話聞いてちょっと興味あるなみたいな人がいたらぜひ、
うん、
LINE アットがいいんですか、それとも何がいいんですか。
まあそうだね、 LINE アットにこうヘルプミーみたいなのは
流す
予定なんですね。流そうかな
と。ああ分かりました、うん、はい、
ぜひ、はい、
あの登録してください、
遊びに来てください。
で、
で
終わっとの準備を、
無事済ませ、
済ませ
草がボーボーだったあの明智のスペース、キャンプスペースも綺麗に
綺麗に草なくなってね、
なくなって、そうそう、
あもうツルツルてんですよそんなわけはないんだけど、まあ、ちょっとはね、まあ、でも
いやでも、あもう草刈り機慣れた、
草刈り機ね慣れた、
うん、
慣れた、どう慣れてた、結構慣れてなかった、
まあまあまあ、
あの1回目はもう本当怖くて動けなくて、これ大丈夫みたいな、だから意外とこうね振動がすごいな、
あそうなんだ、
そう
まだできてない私、
それがなんかこう、怖かったけど、今はもう手なずけててちゃんとね、
うん、
あのまあちょっと下手なんですけど、それなりには枯れてるはず、
枯れてる、
うん、枯れてたはず、うんうん、
これからがの季節がね、
そうだね、これからどうなるのかちょっと分かんないんですけど、あの近隣の人が僕らに会うたびに、
うん、
草刈りがねって大変だけど頑張ってねってすごい声かけてくれるよね、
敷地がね、
敷地がちょっとまあ広いんで草生えるところが、
ね、う
ん、
そうだね、
うん、まあでもまあ
頑張らない
やってみたら、うん、まあ、人生初めてなんで草刈り機を扱うことが楽しんでやりたいとは思ってますけど、
うんうん、はい、じゃあ準備が終わって泊まりに来た話はじゃあ次の回でやりましょう、
はい、
はい、 で、ね、初めてのお客さん来てくれたわけなんですけれども、まあ、今回はキャンプ民泊のオーソドックスな泊まりの形ではなく、その1回初めてのキャンプ体験みたいなイベントに来てくれた方がソロキャンプをするときに、この準備の段階から、買い出しから何やら料理の準備からっていうのを全部体験してみたいっていうご要望だったので、じゃあ今回は買い出しからスーパーへ一緒に行って、何を食べたいですかみたいなところからやりましょうっていう
感じ
でプランで、まず東京から皆さん電車で来ていただいて、小川町駅に車で迎えに行って、で小川町の八尾港で食材を買い出しして、で今回はすき焼きにしようかっていう話になって、すき焼きの買い物をし、その後キャンプ民泊に向かう道中にある小豚のしっぽさんっていう時川町の手作りのハムとソーセージのすごく美味しいお店があるんですけど、そこへ寄ってちょっと軽めのお昼を買うのとソーセージとかを買って民泊へ着き、で、まあ、カウンセリングじゃないんだけど、どういうテントを建てたいですかっていう風に事前にテント一覧みたいなのをお送りしておいて、でじゃあ今日はどの道具で泊まってみようかみたいな、そういう相談をコーヒーを飲みながらして、で今回は皆さん3人いたんだけど1人ずつテントを建てたいと、ソロ用のテントと、あとソロ用のテントが2つしかうちなかったので、もう1個はファミリーテント、アメニティドーム M っていうスノーピークの一般的なやつをそれぞれ建てて、で寝床はエアベッドとか、あのコットとかインフレータブルマットとか、あの空気を入れて膨らますあの5センチくらいのやつとか、あとですね、銀マットみたいなペタペタペタっとやるようなマットと、こういう種類がありますけどどれ体験してみたいですかみたいなところまで細かく決めて、で実際立ててみて、でその後みんなで食材を切って、すき焼きの準備をし、食べる焚き火もしつつ、で夜は、まあ、温泉に行き、サプライズゲストでちょっと知り合いが遊びに来てくださったりとか、一緒に温泉に行ったりとかっていうようなことをして、夜お家の中へ入って、お風呂帰りにね、でちょっとその日はすごく寒かったので、夜が、ストーブに当たりながらお酒を飲み直し、ちょっといろいろ皆さんの仕事の話だったり、じゃあキャンプ民泊どういう風にしていったらいいと思うみたいなアドバイスをたくさんもらったり、あとキャンプ豆知識みたいなお話とかをしたっていう、で次の日朝8時くらいから朝食、で朝ごはんはホットサンドにしたんだよね、
まあ、定番ね、
定番のホットサンドで、私たちがちょっと実験でやってみたかったビア缶チキンっていう、あのチキンの丸鶏のお尻にビールの缶を詰めて焼くっていうバーベキューメニューを前の日の夜やってたんで、それを切ってホットサンドに挟んで食べると、で皆さん電車で来てもらってるので朝からビールを飲む人もいたりとか、朝はすごくいい天気だったからすごくほのぼのとして、とてもいい時間を過ごして解散みたいな流れだったんですけれども、
そうですね、
どうでした？
まあ、そもそも今回初めて の皆さんかな、3人中2人はまず女性で1人男性だったんですけど、僕はテント選ぶときになんか女性2人で泊まるのかなと思ったら、みんながきっぱりと全員ソロでって言って、あ結構そういうもんなんだと思って、まあ、みんな一人一人自分の基地立てたいんだなっていうのが結構ちょっと驚いたっていうのはあって、でこれ、まあ、今さっきのはさ、うちらがそのこういうコースでみたいな思ってたっていうか、まあ、聞いた感じでこういうのかじゃあいいんじゃないかって案内したんですけど、まあ、実際みんなこう後でこう聞いた話というか夜飲みながら今日の振り返りとかしてたんですよ、お客さんと、まあ、プレイベントなんでお客さんにそういう意見とかももともと聞こうっていうような 日だったので、うん、そしたらなんか結構もうちょっとこう具体的に教室っぽいというか、なんかレシピとか、例えばそのさっき言ったすき焼き、みんなでスーパーに行ってみんなでその場でレシピを決めるという感じじゃなくて、もちろんの方でも決めたもので、うん、でその決められたレシピでこういう料理のポイントがあるんだよっていうのとかをこう結構こうやっぱりレッスン的に教えてほしいっていう要望があったんで、そこがちょっとこうニーズとうちらの提供できたコンテンツにちょっとズレがあったなっていうので、でもまあみんながみんなそうじゃないっていうのがまあ大事で、そういう人たちもいるし、多分こっちで全部やった方がいいっていう人もいる、あ、なんだろう、自分たちで考えたいっていう人たちもいるから、うん、なんかやっぱりそういった部分も事前で確認しなきゃダメなんだなって思った。アンケートっていうか、
あ、まあ、3人いたから全員が同じ目的ではなかったってことだよね。
まあそうだね、まあそれはでもまあありえないよね、グループできたら全員が全員同じ気持ちで来るっていうとかほとんどないよね。
だから最初にあなたのこう最終的なゴール地点というか、ここの回で何を得たいですかみたいなのを聞いとかないといけなかったね、
うんうんうん、
結構道具を決めるところから、もう私たち的には一緒にキャンプを一回こう経験してみるっていう
まずはね
イメージでいたんだけど、
ねうん、
じゃなくてこの道具は何とかっていう名前でみたいな、でそれもただ口頭で言われても分かんないから、ちゃんと紙に書いてあって、まあ、教科書ではないけど、
そうだね、
テキスト的なもので、まあうんちゃんと見て、へえ、メモメモみたいな、なんかそういう教室的なのをイメージして来てた方もいて、
うんうん、
その方にとったら確かにちょっとさらっとしすぎてて、うんうん、なんか友達とキャンプに来たみたいな、
そうだね、
感じで物足りなかったみた
い
な、
うん、
でも逆にうちらは教室してたらちょっとなんだろう、
詰め込みすぎというか、
なんか気使うかなと思って、
そうだね。
ちょっと今回はそういう偉そうな上からではなく
抑えちゃった
よ、ね、なんかね、あえてちょっと
言われたら教えるけどみたいな感じ
だ
った
んだよね。一緒にやりましょうみたいな、ね、手で言ったのが、まあ、ある人には逆に物足りなかった、
うん、まあ、分からないこともないけどね、やっぱり学ぼうっていうところでなんかその知識欲的なところを求めてくるっていうのは人も全然いっぱいいるし、
うん、そうだね、モチベーション高い、
うん、そうだね、
くっきていただいてたってことだよね。
そうそうそうそうそう、結構今回は、まあ、今回はまあそのお客さんはみんなモチベーション高めだったの、
うんうんうんうん、
そうそう、だからそこに早く気づけてれば、
そうだね、
あの途中でどんどん軌道修正、最初から知っとかなきゃいけなかったよね、うん、そういうことは ねっていうなんか当たり前のようなことをちょっと、
うんうんうん、
あのボンミスをですねしてたっていう。
そうだね、だから私たちのことをどういう風に知ってもらったかっていうのもあるよね。キャンプインストラクターみたいな感じで知ってもらうのか、それともなんか楽しそうなキャンプをしてるから
そこに
一緒になんか教えてもらえる、初めてのキャンプを全部道具とか貸して教えてもらえるみたいな感じなのかっていうの
は、ね、まあでもその辺はちょっと全然改善できるというか、
うん、
なんかすごくすぐ次修正できる点なんで、もう次からはちょっとその辺はね、
そうだね、
ちょっと修正してもうちょっといろいろプランとかも練りたいなとは思ってます、
はい、
やり方とかね、
うん、
まあ、それにしてはやっぱこれいくらですかってすごい聞かれるね毎回、今回もそうだけど、
テント、このテントいくらですか、
うん、これみんな値段すごいやっぱり気になるみたいだから、
今回もそうだった、
今回も結構聞かれてて、だから何かしらこのレンタルされた道具は、
うん、
なんか価格分かる方がいいみたい、うん、
そうだよね、それはそうだよね、自分でやろうと思ってるわけだから、
ね、出ないしね、うちらも
パッと全部出ないのが、
ね、うーんとか言って、
だからやっぱ値札じゃないけどちょっとおしゃれなタグみたいなの
を
それぞれつけた方がいいよね、前も言ったかもしれないけど、
あ、なんかね、分かるやつね、うんうんうん、
でも一応そのテント一覧みたいなのには全部書いてあったよ
ね、書いてあったね、うん
う
ん、ああいうのを結構網羅的に欲しいというかあった方がまあいいよね、うん、それはそっちの方が親切だと思うからね、
うん、
やりましょう
ってい
うので、 いただいたアドバイスで何か特化した方がいいんじゃないかっていうキャンプイベント自体をって言われていて、例えばその薪割りに特化した方がいいとか、ロープワークを今回は重点的にやるようなキャンプをしてみますとか、なんかタープの形をいろいろこういう形でこうやるんですよとかっていうのの、なんかテーマがこう大きいテーマが決まってるキャンプっていうのがあった方がいいんじゃないかなっていうのはアドバイスでもらったかな。
それ理由としては1回の泊まりでは全部が網羅できないからってことだよね。
そうそうそう、いやそれはうちらもね、やっぱ感じ、やっぱ何回か人に教えてる中で1日じゃねやっぱりね伝えきれることはかなり少なくて、まあ撤収、まあ、そもそもね設営とか撤収とかしてるのも、あとご飯作るとかってやってるともうほとんどすごいねカツカツなんですよ時間が。
そうそう、
そうなると教えることっていうのはすごく表面的なものっていうか、さらっとになってしまわざるを得ないから、そこで、まあ、今度は本当は自分はこういうことを学びたかったんですよねっていうのが、なんかこうある人向けにこう自分たちがいろいろ考えてイベントを作っていきたいなとは思ったんですけどね、うん、
だからシリーズものみたいな感じでね、今月はこれに特化したキャンプに行きたい人みたいな感じで、
あ
そしたらリピートしてくれる人も増えるかもしれないしね。
そうだね、ということで、まあ無事というか、なんていうか、まあ、プレオープンイベントが終わりまして、
はい、
まあ、次への反省点も見えてきたので、で一応ゴールデンウィークに初心者向けキャンプイベントも一応開催を予定してますので、その辺もまた情報を流したいと思うので、皆さんもしご興味ある方いれば、ゴールデンウィークなんかそういうのあるんだとちょっと思っててください。
はい、あそれで最後になりましたけど、一応キャンプ民泊の名前がのにわっていう、
あそれまだ
多分言ってなかったかもしれない。
あそうなんですね、
ちょっと鼻詰まってて、だからもう一回名前を言って。
はい、奥さんずっと花粉症でですね、今滝のように鼻水が垂れてるんですけども、はい、のにわっていう、ローマ字で NO-NIWA でのにわというのにわですね、
はい
はい、
まあ、意味合い的には
なそういう夫婦のにわということですねそのままですね、はい、やっぱ庭っていうかもう庭と言えないぐらい結構広いんで、その敷地は、
うん、まあ、お家一軒分くらいだね。
そうですね、はい、
オープンはゴールデンウィークを今のところ目指してやっています。
あそうですね、
はい、ちょっとご報告が遅れてすいませんでしたっていう感じなんです。今日ねキャンプ民泊のロゴの会議をしたんだよね。
ああはいはい、そうですね、
お世話になってる久保田奈緒さんっていう、まあ、デザイナーさんと一緒に今ロゴも絶賛制作中なので、皆さんお楽しみにしていただければと思います。
はい、
じゃあまた来週も聞いてください。さよなら。